こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。トムさん、 The sound is all right? はいはいはいとうなずいております。なんとなくスタジオの音が変なので、大丈夫かなという気になったんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。声が届いているでしょうか。日本からの E メールは最近はつくつく帽子の声が、聞こえますというメッセージが、しばしば、来るんですが、だいぶお盆が過ぎてちょっとは涼しくなったような感じです。こちらは結構涼しくなりますよね、ゆきさん、といきなりゆきさんを呼んでみましたが、先週も来ていただいたゆきさん、今日も、出演をしていただいています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構夜涼しいですね。
そうですね、だいぶ涼しくなった気がします、日中も日差しが少し柔らかくなったような気がします。
そもそも涼しかったけどな、こっち日本から来たらすごく、というわけでむぎ子は今日もスタジオに来ているんですが、ゆきさんに今日来ていただいたのは、 K-POP が大好きなゆきさんに来ていただいたのは、しばしば K-POP を紹介してくれるアレクさんが今日はスタジオに来ているからです。アレクさん、めっちゃお久しぶりです。
久しぶりです。こんばんは。
こんばんは。どうして髪の毛が変わってるんですか。
あのちょっと若く、もっと若く見えるようにして。
え、アレクさんそんな年。
まあ20代後半だからちょっと、
同じぐらいです。
で、ですけどもうちょっとなんか変化しようと思って、金、ちょっと金色みたいにちょっと髪を染めしました。
でもちょっと伸びたらここプリン、あ、黒くなってしまうんでしょ。
そうですね。だからあとなんか何ヶ月後でももっとまたしようかなと思って、これこんな同じ色にちょっとしようかなって、
日本でも学生さんは結構あの黒い髪の毛が少なくて、みんな染めてる方が多いですよね。
そういう気がしますね。
ね、で、あの就活が始まったりすると急に黒くなる、
みんな黒くなります
。3回生の後半ぐらいから急に黒くなるんですけど、アレクスさんは韓国に戻っていた。
そうですね。
インターンしてる
って。インターンしてました、はい。
インターン、その髪の毛で。
はい、もう大丈夫ですね、はい。
あ、大丈夫なの。
大丈夫。なんかあの、あなたの髪の毛が金色だからダメですみたいな、それはなくて。
あ、そうなの。
それ全然関係ないですね。
就活も。
そうですね、はい。
日本の場合みんな染め直すよね。
そうですね、多分黒じゃなきゃダメって言われてるわけじゃないと思うんですけど、けどやっぱり、みんなその一人だけ浮いちゃうとね、
でも僕はインターンだからそんなにみんななんか、まあ大丈夫やと思って。
そうですよね。
じゃあどんなインターンだったのかは後で聞いてみるとして、それではそれでは早速ですが、最初の曲を紹介していただきましょうか。
ですね、あの僕が最初紹介したい曲はアプニアとデッドクォルテッドで、日本の発音でするとデッドカルテッドですね。
デッドカルテッド、
はい、そうですね。この音楽はあの、はし、ぼ、あの僕は最近ゲームにハマっていて、今あの多分世界で第1位なゲームなんですけど、あの、リーグオブレジェンドって、それは
聞いたことある。
あ、はい、そうです、めっちゃ有名なゲームですけど。
日本でも有名な、
日本でも、
日本ではあんまり知らない、知ってる人はあんまりいないですね。日本ではあんまりそんな有名じゃなくて、アメリカとヨーロッパと韓国でめっちゃ人気ありますね。でもそのか、それ結構有名で、あのなんかいろんな大会があるんですけど、世界的な大会があって、そこで出たなんかメインテーマ曲でしたね。多分2年前でそのこれの曲がメインテーマ曲でして有名ですね。多分韓国人がこれを聞くと、あ、これリーグオブレジェンドの大会に出た曲だと多分知ってると思いますね。
でこのバンドはアプニア。
アプニアですね。で僕も知らなかったんですけど、
韓国、知らなかったです。
はい、僕聞いたら、それ調べたら、韓国人グループで、でも歌ったのは英語で、全部英語で歌っていますね。
ゲームはアメリカが作っている。
ゲーム自体はそれ、あ、 アメリカ
で, す、ね、でもアーティストは
韓国
なんです、はい、そうですね。それで英語で歌っている、
はい、そうですね、はい。
じゃあ知ってる人は知ってるし、
はい、知らない人は何だろう、曲があって、
でもすごくノリもいいし、
はい、そうですね、うん、なんかちょっとなんかエレクトロニック が,、うん、が結構多くて、そうですね、
うんうん。じゃあまず、これを聞いてから、乗ったところでもっと K-POP の話をしていきたいと思います、最初の曲はアプニアで
デッドカルテ
ッド、デッドカルテッド、はいです。トムさん、ミュージックワンプリーズゴでは、では話を K-POP で続けていきたいと思うんですが、でもそもそもアレックさんが日本語で喋っているというのは、なんかどうやって日本語を学んだんですか？
あ、これ話すると結構長くなるんですけど。
そんなに。
あの、最初は習んで始めたのは高校2年生の時ですかね、うん、その時初めて J-POP を聞いていて、うん、それもたまたまなんかウェブサイト入っていたら、その BGM がその J-POP で、うん、あ、この曲いいなと思って探したら、そのアーティストが大塚愛で、大塚愛のさくらんぼが、それが最初聞いた J-POP ですね。それで大塚愛さんの曲を全部探して、全部聞いたら、また番組も見たし、大塚愛さんがその番組の見たら歌番で出てて、その歌番でもいろんなアーティストが出てから、それでどんどん広がってて、その音楽と番組だけで、それで3年独学していて、大学2年生で初めて日本語授業を取ってから公式的には日本語を学ん始めて、今それから今でも喋っていますね。
すごいですよね、ゆきさん。こう好きが高じて そこまでできるというのはなかなか、なかなかすごい集中力というか、学生時代何してたんやという感じかもしれないんですが、ゆきさんの場合は韓国語。
そうですね、私も大学3年生の頃に初めて東方神起を、友達から熱烈に勧められて、絶対に聞きなさいと言われて、それで一緒に DVD とか見て、でだんだんハマっていって、うん、それで私も音楽とか聞きながら韓国語を勉強しましたね。
あ、じゃあ割とこう耳から。
そうですね、うん、音楽を聞きながら歌詞とか見ながら日本語と比べて、
じゃあ読んだりも
読んだりもします。はい、
それも自分で。
自分でもうなんか韓国語の初級の本買ってきて、
あ、
でハングルの読み書きから始めて、ちょっとずつ。
二人ともやっぱり何してたんですか？という感じですが、今 DVD っておっしゃったけど、やっぱりあの韓国の場合はの音楽って見る方っていうか、あのフィルムというか、
そうですね、映像もすごいのかな、すごい力入れて作ってる感じしますよね。
でもその東方神起とか見た時に何が違ったんですか？音楽？顔？
音楽も違うし、なんだろうな、それまで私が知っていた男の子のアイドルってジャニーズしか知らないてか、ジャニーズばっかりじゃないですか、日本だと。でジャニーズってやっぱりなんていうかな、可愛い男の子たちが一生懸命歌っていて、ちょっとぐらい歌が下手でも、まあそれも可愛いから、それも全部含めて大好きっていう文化じゃないですか。でも韓国はもう少しシビアで、歌も踊りも上手じゃないといけないし、当然スタイルも良くないといけないし、当然ルックスもすごく良くないといけないっていうところで、全然こう出そうとしているものが違っていて、私は韓国の K-POP のアイドルの方が趣味に合ったかなっていう。
全てにおいてレベルが高い。
レベル高い。
でもそうすると日本の場合だったら、こう近づいて、あの、抱きしめないかもしれないけど握手できるとか、そこ親近感でこう入り込む ですけど、韓国のアイドルの場合は割と距離があるのかな。
そういう、いや、そういうこともないんじゃないのかなと思うんですけど、結構、うん、同じようなことやりますよね。握手会とか
握手会はないですけど、
握手会、まあ、でも握手会は
CD を買ったらたまにサイン会があって、うんうん、なんかレコードショップでそのアーティストが出てきてサインをしたら、うんうん、まあ、いろんな話もしていて、うん、いろ全部メンバー全員となんか話をちょっとずつしてたから、
うんうん、
それはあるんですね、うんうん、でも日本みたいな握手会があってなんかいろんな握手みんな握手しながら話するのは韓国にはないですね。
うん、あ、でもあれかもしれないです、逆に韓国からファンミーティングみたいなのが日本に入ってきたかもしれないです。俳優さんとか音楽のグループとかがこうコンサートとはまたちょっと違ってもう少しこうファンと交流することだけを目的にしてもう少し人数も少なめでやるようなイベントとかが韓国だとよくやってて、それが、ね、日本に来てるアーティストたちもよくやっててっていうのはありますかね。コンサートとはまた違う、
違う、ファンミーティングは日本では
あまりでもしてる、日本でもし、あ、日本のアイドルは してないんじゃないのかな、そういうのはないのかなって思います。
ファンミーティング行くんかな、アレクさん
行ったことはないですけど、うん、あるのはしてます。なんかたまになんか、なんかデビューした1周年記念とか、うんうん、で集めてみんな、うん、わあおめでとうございますって集めて、いろんなイベントとかして、わなんか テレビで見たことありますね、
うん、ファンクラブとかは違う仕組みみたいなとか。
ああ、私ファンクラブは入ってないですけど、
ファンクラブはありますね。みんなでもなんか韓国のアイドルファンクラブのファンクラブも名前があって、
うんうんうんうん、
例えばなんか東方神起がカシオペアだった、ね、なんかいろんなかっこいい名前とかあって
あ、
それファンクラブ名前も聞いたら、あ、このアーティストのファンクラブやとみんな思いますね。それ、
うんうん、
あ、
そこは有名、すごく有名なファンクラブもあるらしいですね、
うんうん、なんかカシオペアとか東方神起のファンクラブはすごく人数が多いっていうので、結構日本でもすごくないみたいな感じでニュースになった
り、ね、じゃあ日本から入るときはファンクラブには
、日本だとまた別のファンクラブがあって、それは別の名前がついてるんです。
あ、
それはビギストっていう別の、
ビースト、
ビギストっていう、
ビギストとどういう意味、
あ、ビッグ、
ビッグイースト、大きな
東
ビ
ッグイーストって、そうか、
それ縮めてビギストそう、だからカシオペアのカシちゃんたちとビギストたちが韓国と日本にいる、うん
うん、時々交流とかも、
交流、ファンが交流っていうのは、あ、でもオンラインとかだとあるのかもしれないですよね、うんうん、でも結構日本のファンもその韓国のコンサートに行ったりとかいろいろしてるみたいなんで、
チケットとかそんなに手に入るんですか、日本から。
日本みんな頑張ってるみたいですね
どうやって頑張るの。
あ、でもインターネットでチケット購入、
う
ん、
そうか、もう世界同時に、う
ん、同時にオープンして、一気にアクセスが集まって、
うん、なんか有名なアーティストがコンサートやったら5分以内にソールドアウト出て、
うんうん、そうそう
そう、そうですね、
そう、いかに早く売り切れるかっていうのと、はいはいはい、いかにサーバーをダウンさせるかっていうのが人気の指標
そうなんだ
東方神起はコンサート開けて何分でサーバーがダウンしたとかそういうのが、
じゃあゆきさんもそんな感じ。
あ、私はあんまり、私はコンサートあんまり行ったことはなくて、うん、でも今日後で紹介させてもらうシャイニーっていうグループのやつは日本のコンサートに1回行きました。
あ、そうかそうか、日本でも
コンサート、日本でもコンサートやってるので、
うん、どうなんだろう、日本でのコンサートと韓国でのコンサートってやっぱり構成とか、あのパフォーマンスとか違うのかな、アレクさん。
どうですかね、僕もコンサート行ったことはない。
そうか、うん、
あるんですけどあるんですけど、それが日本のアーティストが韓国に来て、うん、なんか多分韓国でコンサートやってないから、うん、その時僕が好きなアーティストはやってて、
うんうん、
それで初めて行ってましたね、
うん、
それ以来でも、それも6年7年前で結構昔でしたね、うんう
ん、日本のアーティストが韓国に行くことは少ないかもしれないですよ ね逆の方向に比べたら。
あ、そうなんだ、うんうん、
韓国のアイドルが日本に来て、
しょっちゅうあるんですけど、
いっぱいやってますけど、
日本のアーティストが韓国に来るのは 結構珍しいですね、
うんうん、そうすると韓国から来たアイドルの人たちは結構日本語バージョンの曲を歌ったりとか、はいはいはい、日本の、アーティストの曲をカバーして何か歌ったりとか、うん、もちろん韓国語のオリジナルの曲も歌いますけど、うん、ちょっと構成変わってるかなっていう気がします。
韓国はやっぱり市場としてこう世界を目指しているとか、まあ、国自体の人口も限られているだろうから、うんうんうん、売り方として初めから世界を目指しているのかな、
うん、私はそうなんじゃないかなと思いますけどね。
でも一応韓国で売れたら、うんうん、最初目指すのはなぜか日本ですね、まあ、隣の国からそれもありますけど、うん、最近なんか韓国で日本と交流が結構あってなんか韓国で知られたら日本でもちょっと、うんうん、あこのアーティストなんか探してみたいな、それがあって、うんうん、日本の言ってなぜか分かんないんですけどその曲をなぜか日本語でバージョンで歌ってるのは、うんうん、それ今考えてもそれはちょっとなんか不思議だと思いますね。でもなんか逆にすると日本のアーティストもし韓国に行くんだら、うん、韓国語バージョンそれもないんですけど、うんうん、なぜか韓国語アーティストが日本に行ったら、まあ、東方神起もそうだしカラーもそうだし、うんうん、少女時代もそうだしみんな日本語バージョンの曲を出すんです、うんうんうん、それはちょっと面白いなと思って
そう、それでファンたちがオリジナルをもともと知ってる日本のファンたちがなんで日本語に訳したんだよもともとのままでいいじゃないかって言って怒って、
それ僕も今でも考えるなぜそれを日本語バージョンにして歌うのかちょっと分かんないですね。
でも学生とか見ててもそんなハマってるわけではなくても K-POP 好きな子結構いるから、うん、そういう子もうハマってる人にとってはなんで日本語なのと思うけどそうじゃない人にとっては、
ね、まあ、敷居が、ね、うん、下がってるのかもしれない、ね、
下がってるのかもしれないし、
でも最近アイドルは多すぎてちょっと
多すぎますね。最近覚えられないですね。
なんか気づいたらえこんなグループも出たと思って最近まあ2000年中半ぐらいはあんまりアイドルがなくて出たらまあうわなんかすごいやと思ったんだけど最近はもうどんどんどんどん出てて誰が誰かまず分かんないし気づいたらこのグループはいつデビューしたかとも知らないし気づいたら知らなかったグループが1位したりとかアイドルが多すぎて他のアーティストが出てる場合が少なくなりなってなんか音楽放送見たら全部アイドルばっかり出ててでもそのアイドルの曲を聞くんじゃなくてそのルックスとかどんなファッションしてるかなんか可愛いとかかっこいいとかそれだけ見ててこのアーティストが1位するとか結構多くなってて僕的にそれが不安ですね。
ルックスは日本のアイドルとまた違う感じですか？あ、それ見たら写真だけ見てあこれは絶対韓国とか分かるような違いってあります？
あるのかな。メイクの仕方とかちょっと違うのかもしれないなと思ってましたけど、うん、でも最近はあんまそうでもないのかもしれないですね。ちょっと一昔前はアイラインをこう割とキッと目尻まで強めにキッと引くのが韓国っぽいので日本のファンの子たちも結構そういうメイクとかしてたりしましたけど、でも最近それもあんまり流行ってないし、最近はやっぱなんか K-POP も J-POP っぽいものを出すというか、こうなんかそういう傾向あるのかなと思いますね。最近少女時代の出た新曲とかもすごい J-POP っぽい曲出してるし、 J-POP っぽいコンセプトでなんか制服着て10代の女の子たちが踊るみたいな。
年齢高いですよね K-POP の。
K-POP 一番若くて18ぐらいな気がしますね、う
ん、でも最近なんか少女時代も見たらみんななんか26、27になってデビューしたのがもう20歳、21になったのにみんなも年取って
というわけでじゃあ次の曲をゆきさんから紹介してもらいます。お願いします。
はい、私が今日持ってきたのはシャイニーというグループなんですけど、これは東方神起と同じ事務所の弟分みたいなグループで、私が初めて K-POP のコンサートに行ったのは彼らのコンサートだったので思い出深いグループの、 最近出た一番新しい曲です。
はい、シャイニーの Married to the Music です。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴー。 Yeah、Wait up girl, hold on. So listen baby 하얀 하이에 살짝 가린 laces Girl, beautiful lady 네 어깨 위 아수 see through 네 심장 밑에 소리에 걸음이 맞춰져 Oh baby 나도 모르게 이끌려가 느껴보자 걷는 내 어빈이 작은 소치 떠나 해도 내 맘은 세상을 춤을 추고 넌 나를 지휘하잖아